人生の境遇に立った時の30の言葉。その1、自分の生き方は自分で決める。自分の生き方は誰が決めるのでしょうか。自分です。親が決めるものではありません。友人や恋人が決めるものではなければ、先生や上司が決めるものではありません。自分の生き方は自分が決めるものです。誰が何と言おうと、これは絶対自由です。人々が一つの場所、進路、職業、趣味、結婚、出産。それらを決めるのは自分です。自分に合った生き方は自分がデザインします。あなたの人生はあなたの主役です。あなたの人生はあなたのものです。自分の生き方は自分で決めるのが当たり前のことです。人に言われたからといって流される必要はありません。人が進める道、自分の進みたい道が大切でしたら、まず自分の意思を尊重することです。人に言われたままに生きるのではなく、自分が望む人生を生きてください。妥協が必要になる場面もありますが、最小限の抑えることができるはずです。周りから理解されない生き方としても、自分が望む生き方を尊重しましょう。理解されるために自分の生き方を選んだら、それは周りに流されたことになります。自分の生き方を人から役割する必要はありません。親が言っていようと自分の生き方を決めるのは自分です。確かに親は限りない存在です。これまで育ててきたものがあります。無償の愛もたくさん出てきたので、厳しい意見に身を固める必要はあるでしょう。だからといって親の嫌になる必要はありません。親の言葉は一つの意見であって服従するものではありません。あなたは親の所有物でも操り人形でもないんです。そこで妥協したら本当に満足のいく人生はありません。嫌になる生き方はまだ自分が自分でなくなるということです。本当はこの道に進みたかった、本当はこう生きたかったという不満がずっと残り続けます。うまくいかなかったらあの人のせいだと責任転嫁をしてしまうでしょう。あなたの生き方を変わるものならば全力で立ち向かってください。どうしても賛同してもらえないなら不利覚悟、そして意欲で覚悟も必要です。自分の生き方は自分で決めるという絶対を思い出し、勇気を持って貫いてください。自分の生き方は自分が決めるものですから強い気持ちが必要です。人生の選択に迷うことがあれば改めて人に立ち返ってください。自分の生き方は自分で決めるのが人生の損です。自分が切り開く道だからこそ納得のいく人生が実現するのです。自分の生き方は自分で決める。人生の境遇に立った時の30の言葉。その2、人生の境遇に立った時、自分がどうしたいか考えることが必要。人生の境遇に立った時は様々な声が聞こえてきます。親の声、先生の声、友人や恋人の声、同士や先輩の声、自分から求めることもあれば相手から言われることもあるはずです。いろいろな人の声が耳に入っていると頭の中でごちゃごちゃして混乱しています。ある人の言うことと別の人の言うことがそれぞれ真逆でどちらを信じていいのかわからなくなることもあるでしょう。しかし人生の境遇に立った時の損は一つだけです。自分がどうしたいかです。人生の境遇に立った時は自分がどうしたいか考えることが必要です。今一度ということで自分がどうしたいかしっかり考えてください。進学して勉強を続けたいのか、社会に出て仕事をしたいのか、地元にいたいのか、都会に出たいのか、親と暮らしたいのか、親から離れたいのか、良い会社にいたいのか、やりたい仕事をしたいのか、関係を続けたいのか、不安にしたいのか、人生の境遇は、家族、健康など様々なことを考える必要がありますが、まず自分の境遇が大事です。自分がどうしたいのかです。これは誰かに聞いて分かることではありません。答えは自分の中にあります。周りの声に惑わされず、自分がどうしたいのかじっくり考えることが必要です。道はたくさんあって、どの道も可能性があります。見えや世間体に惑わされず、自分の本音、本心を探ることです。人の時間を作って、じっくり自分の向き合い、自分の心に集中してください。すぐ分かるとは分かりません。何度も繰り返し考えることで確認されていき、だんだん答えが見えてくることもあります。だとしなければいけないこともありますが、共犯の中でできるだけ理想に近い道をやることです。様々な可能性の中から自分の道を見せてください。一応しない人生です。人生を決める重要な選択ですが、時間と努力をかけるだけの場所があります。自分の心があれば、この選択肢が縛られていき、進む道が見えてきます。進む道が見えてくるから、次に必要なアクションも見えてきます。自分は何がしたいのかと繰り返し議論することで、おのずと答えが見えてきます。これだ。という答えが見せれば、その実現に向けて進むのです。勇気を持って進んでいきましょう。人生の境遇は自分がどうしたいのかと考える。人生の境遇に立った時の30の言葉。その3、人生の境遇に立った時、正しい選択をする人は一つだけ。後悔しない道を選ぶ。人生の境遇に立った時、正しい選択をするのはどうすればいいのでしょうか。お金のこと、家族のこと、健康のことなど、様々なことを考慮する必要があります。親の声もあれば、周りの声に惑わされることもあり、なかなか容易ではありません。人生の境遇に立った時は慎重に考えることが求められます。苦しい選択をするので、心の葛藤に苦しむことがあるでしょう。しかし、結局のこと、正しい選択をする人は一つだけです。後悔しない道を選ぶ。これだけなのです。人生で最も避けたいことは後悔です。後悔ことは何も悪いものはありません。後悔は死まで一生続くものであり、何もしたことはありません。だからこそ、人生の境遇は後悔しない道という基準で考えることができません。自分の気持ちを無視したり、親の嫌になったり、何となく周りに流されたりしたい方はよくありません。案内やり方をすると、あなたと調子がよかったと悔やむことになるでしょう。迷いが生じた時は自分しかください。後悔しない道難しい課題に直面するかもしれませんが、何に妥協しないことです。妥協は最後の手段です。まず本当に解決が可能なのか、何か他に手段がないかを考えることです。不可能なことであれば仕方ありませんが、少しでも可能性があるなら勇気を持って挑戦する価値があります。お金の問題があるなら借金という手段があります。あんな借金はよくありませんが、どうしてもという場合は選択肢の一つです。自分が納得して選んだ道であれば思い切り全力になります。最大の場合は集中力を発揮できます。たとえ辛いことがあっても、大体乗り越えられるはずです。これは私が選んだ道だと思えるからです。仮に挫折しても良い経験ができたと笑顔で受け入れられるでしょう。一応しかない人生です。後悔しない道を選びましょう。人生の境遇は後悔しない道を選ぶという基準で判断する。人生の境遇に立った時の30の言葉。その4、人生の境遇に人生の境遇に立った時は子供の頃の作文を読んでみましょう。小学生や中学生の頃、将来の夢や仕事について書いた作文があるのではないでしょうか。相手は一度書いたりで、なかなか読み返すことはありません。教えの奥で大学生のように眠っていることが多いもの。これはもったいないことです。教えの奥から引っ張り出して久しぶりに読んでみてください。そういえば、こんなことを考えていたね。こんなことをやりたかったね。こんな夢を持っていた。こんな仕事に憧れていた。作文を読んでみると、昔に対する言っていきます。懐かしい気持ちが読み返っているだけではありません。初心に帰られたり、同心が呼び起こされたりして、昔の自分を思い出すでしょう。時々、言葉遣いや漢字の間違いに見つかって、くすっと笑えることもありかもしれませんね。子供の頃はまだ世間や社会のことを何も知りません。だからこそ、人生が自分に触れることができます。きっと人生の境遇に立った時の30の言葉。その後、思うように休めないのは休むことになりていないから。休むのが下手な人がいます。僕に休暇を取りません。寒いこともなく、いつも真面目で一生懸命。しかも毎日長時間です。平日だけでなく休日も働きます。まさに仕事のみという状態です。一見、立派なことで社会人のために読むかもしれませんが、実は注意が必要です。いざ給料や療養が必要になった時、思うようにならないことになりませんでしょう。ゆっくり休むのも休めなくなるのです。休むことに体の不安を起こします。気持ちがそわそわしておきつつ、思うようにリラックスできません。ベッドで横になっているのに気持ちが休まない状況となり、給料、療養を妨げてしまいます。じっとしているのにストレスを感じるという不思議な現象になりませんでしょう。これではもはや何のために休んでいるのかわかりません。休むことに大きな役者の上、強いストレスを感じるのです。特に個人事業主や経営者など独立して働いている人に多くなります。休んだら仕事や収入が上がる状況に置かれている人は、働くことはどうでも休むことになりやすい。休むことイコール悪いことと思っています。休んだら収入が上がる。周りに迷惑がかかるという切迫感、どうか観念があります。休むことになりないと長期休暇なんてどんどんという考え方になります。仕事に一生懸命なのは結構なことですが、だからといって休まないのは要注意です。休むことなく体質や性体調を崩したり、入院したりすることになってはもっと悲惨なことになります。回復に長い時間がかかります。状況によっては、手遅れの状況になることもあります。毎日体質になっていると、いざ病気で入院することになったら気をつけません。こうしたことにならないためにも、日頃からきちんと休養という習慣をつけておくことです。きちんと定期的に休んで休むことになっておくこと。旧約聖書の冒頭はエピソードから始まります。神様は6日間かけて雇用する7日目は休みました。神様ですが、週1日はきちんと休んだのですが、私は新年も休みの自然です。できれば週2日は休みたい。少なくとも週1日は休みたいことです。心と体を休める時間を作りましょう。読書や映画鑑賞の時間を作ったり、美術館や音楽コンサートに出かけてみたりです。もちろん旅行に出かけてみるのもよし、一泊2日の旅行でも素晴らしい思い出ができます。育種やそういう最初の時間を作るのは間違いなく良いことです。映画や旅行でやられた時間が思わぬ形で仕事に出せることもあるでしょう。休むことは健康感にだけでなく休むことになるという意味もあります。きちんと定期的に休んで休むことになっておくことです。日頃から休暇の時間を作っておけば、体調も健康も労働を維持し、仕事も安定します。体調を崩して療養が必要になったとしても抵抗なく出かけられます。給与も仕事の一環なのです。きちんと定期的に休んで健康感にだけでなく休むこともなっておく。人生の境遇に立った時の30の言葉。その6、人生の境遇は安定な視点に要注意。目先のことに加われると落としがなくなる。人生の境遇で世界のことの一つは安定な視点です。今すぐお金が欲しい。今すぐ結婚したい。一発逆転の実現者になりたい。安定な視点に立つと安定な勝利をします。目先の楽しみや報酬を優先してしまい、物事の本質や大事なことを失い、良くなることになりません。デメリットやマイナス点があっても見過ごしやすくなり、困るのが落としがなくなります。今すぐお金が欲しいという願望に追いつくと適正な視点で自分にやっていない仕事をやりやすくなるでしょう。 今すぐ結婚したいという願望の動物と相性が無視され、自分にやっていない人を選びやすくなるでしょう。一発逆転を狙いたいという願望の動物と注意が増え、詐欺がやりやすくなるでしょう。後になってそんなメリットがあったの、そんなマイナスがあったのと慌てるのが無視です。何がそうなると詐欺に騙されることも多くなります。目先のことに加わるとこんなに強いことではなかったと後悔することになるのです。短期的な視点は何においても良くありませんが、特に人生のことは絶対にさせておきたいことです。人生のことに必要なのは中長期的な視点に立つこと。人生のことは人生の方向性を大きく決める場面です。目先のことに加わらず中長期的な視点に立って考えることがありません。夢や願望があって一刻も早く実現させたい気持ちがあるかもしれませんが、少なくとも冷静な思考が必要です。1年や2年ではなく5年や10年、時には人生全体といった長い期間で考えることが大切です。長い期間になればなるほど様々なメリット、デメリットを見ることができ、衝動的な判断が可能となります。見落としに入って納得の気持ちを得られるのです。短期的な視点ではなく中長期的な視点に立って考える。人生の興味になった時の30の言葉、そのなら、あなたの才能は頑張らなくても人よりうまくできることになる。あなたの才能はどこにあるでしょうか。難しいと思いますが、実はシンプルな話です。あなたの才能は頑張らなくても人よりうまくできることになります。才能と聞くと、日本一、世界一、誰も真似できないなど圧倒的能力を明示する人がいますが、それは古代会社です。才能とは、生まれつきの能力や元々ある組織によって発揮される力のことを言います。自分のことを振り返ってみてください。あなたが学生時代、頑張らなくても人よりうまくできたことは何でしょうか。人が上手だね、素晴らしいね、どうかつながれね、と褒められたことは何でしょうか。頑張っていないのに、誰か上手にできたことは何でしょうか。不思議と成長の早い分野があったはずです。クラスで一番、学年で一番、出会う必要はなく、人よりうまくできることが多いです。何もないという人もいるかもしれませんが、じっくり思い出せば何か一つくらいあるはずです。そこに才能があります。頑張らなくても人よりうまくできることは理解と素質、適性があるということです。頑張らなくても人よりうまくできるということは、きちんと打ち込めばもっとうまくできるということです。根気で打ち込めばもっともっとうまくできるということです。頑張らなくてもできるのは自然体で打ち込めます。自然体で打ち込めることは長く続けられます。長く続けられることこそ、知識や好きな蓄積されていき、才能に育っていきます。人や社会に役に立つような形で発揮すること。頑張らなくても人よりうまくできることが見つかったら、そのまま眠らせておくのはもったいない。その能力を人や社会に役に立つような形で発揮してください。昨年では頑張っていないに関わらず、人よりうまくできたら、将来は運気上で活躍できる可能性があります。自分では普通のものに非常に上手なと考えることが多いなら、将来は完成になる可能性があります。昔は天文に興味があり、周りから詳しいネットで考えていたら、将来は天文学者として考える可能性があります。頑張らなくても人よりうまくできることがあれば、頑張らなくても人よりうまくできることを思い出して仕事に行きます。人生の興味に立った時の30の言葉、その8、周りの人から惑わせてはいけない。人は人、自分は自分で考えることが大切。人生の興味は人は人、自分は自分という考え方が大切です。友人が仕事決定の話を聞いた時、心がざわざわして少なからず動揺することがあるでしょう。周りが自分より順調に進んでいたり、自分より格好いい道に進もうとしていたりすると影響を受けます。大企業に就職すると海外留学に向かうでしょう。地元を離れて海外留学をするでしょう。人の生き方は人の数だけで存在します。夢を叶えるために体の高い道を歩もうとする人もいるはずです。既に進む気に変わっていて、いち早く準備に取り立っている人もいるかもしれません。そんな時、すごい、かっこいいと羨ましくなります。と同時に焦りやプレッシャーを感じることも多い。それに比べて自分と同じ立場にも関わらず、自分より順調に行っていると自分が無理します。一歩も一歩も先に進んでいる人がいるように感じられるのです。しかし、人の生き方を参考にすることがあっても、惑わされてはいけません。周りを気にしていると自分を無視します。焦りやプレッシャーに惑わされると、自分が気持ちが見えない正しい判断ができなくなります。人は人、自分は自分です。自分に合った道、自分の望む道を選び、進むことです。離れなくてもいいのです。自分で平凡な道かもしれませんが、それでもいい。どうか自分の道を追求してください。自分であろうと、かっこ悪い道であろうと、自分の望む道を選ぶのが正解です。惑わされそうになったら、人は人、自分は自分だ。と、ビシッと自分に言い聞かせてください。自分に合った道はそれが正解です。周りの生き方に惑わせず、自分の生き方を選ぶ人が幸せになるのです。周りの生き方に惑わせず、人は人、自分は自分という考え方を大切にする。人生の興味に立った時の30の言葉。その9、人生の興味に立った時は悔いの内容を全力を尽くすこと。人生の興味に立った時は悔いの内容を全力を尽くしてください。勉強は一切不要です。今後の人生を決める重要な場面だからです。人生の興味はいわば大きな駅のホームです。大きな駅はたくさんの路線があって神になっています。どの電車の中で行き先が大きく変わります。間違っていればあとからやり直すことも可能ですが、時間やお金が余裕にかかってどうしてもなります。人生のリソースは有限ですから、不要なことは何もしたことはありません。リサーチが必要であれば全力でリサーチします。説得が必要なら全力で説得します。お金が必要であれば全力で集めます。あるべき人ならあっておきましょう。考えることがたくさんなら頭で考えるのではなく、脳に立ち出して応答することです。必死で汗をかき、できる限りのことをすることです。普段のみ整人生の選択は将来に大きな影響を与えます。あんな選択をすると、あの時断すべきでなかった。全力で取り組んでおくべきだった。後悔することになります。人生において、きっと、取れる場面はたくさんのものではなく、数えているしかありません。誰にとっても 100% 大事な場面ですが、緊張感を持って真剣に取り組むことが大切です。だから、気合が入らないときは次の言葉を自分に聞かせてください。今頑張らなくて、いつ頑張るのか。と人生から大事な場面ですから、全力を出すことが必要不可欠です。夢につながり、自分が信じるために、持てる力を全て発揮しましょう。全力を尽くせば素晴らしい未来が切り開けます。人生の興味に立った時は、悔いの内容を全力を尽くす。人生の興味に立った時の30の言葉、その10、忙しくても時間を割いてしていることが本当に好きなこと。忙しくて好きなことができませんと、優勝です。確かに何をするにも時間は必要です。時間がなければやりたいこともできず、好きなことも少ないように思います。たっぷり取り組むならまだまだ時間が必要になるはずです。しかし残念ですが、忙しさを言い訳にしているなら本当に好きなことではありません。大好きではなく普通に好きという程度です。本当に好きなことは時間があるではなく時間を割いてでもやるという考え方になります。本当に好きなことであれば何とか時間を割り出して楽しもうとします。短い時間しかないなら時間がないように楽しみます。もっと言うと忙しいことになることを必ずやるという考え方になります。バスや電車の移動時間に楽しみます。塾や学校で忙しいなら昼休みや休憩時間に楽しみます。仕事で忙しいなら時間に帰ってから楽しみます。うとうとしながらでも楽しみます。睡眠時間を削ってもやろうとします。帰宅が遅くなって平日の日や休日を使って楽しみます。とにかく愛と愛を失うのを通します。好きなことであれば忙しくても忙しい毎日に時間を割いて楽しもうとします。好きなことであれば好きなことであれば後で時間がないと関係ありません。忙しくて時間がないと言いますが、本気になれば必ず時間を削ってきます。忙しくてできない、時間がないからできないという責任が出てくるのは好きな気持ちを育てるということです。本当に好きなことなら忙しくても時間を割いて仕事が当たり前という感覚になります。忙しくても時間を割いて仕事が本当に好きなことなのです。忙しくても時間を割いてすることに気づく。人生の興味に立った時の30の言葉、その11、人生の興味とはチャンスの塊のようだということ。きちんと言いますが、人生の興味だったらチャンスの塊のようだと思ってください。人生の興味はさまざまなチャンスに関わる場面でもあるからです。自己理解を深めるチャンスです。夢に近づくチャンスです。自分らしい人生を変えるチャンスです。新しい出会いのチャンスです。学びのチャンスであり、成長のチャンスです。過去の自分と決別するチャンスであり、新しい自分に生まれ変わるチャンスです。担当を変えるチャンスであり、新しいライフスタイルを手に入れるチャンスです。実家から離れるチャンスを有しもいれば、都会に入れるチャンスを有しもいるでしょう。人生の職だと実現することも不可能ではありません。たくさんのチャンスがあって数えきれません。人生の興味だったらチャンスの塊のようだと思ってベストを尽くしてください。今ここで頑張らなくていいです。頑張るでしょう。多くのチャンスに関わる場面ですが、ここで手に入ってはなりません。わからないことならば、まだまだ調べてください。迷っていながら、迷いなきゃいけないまで調べてください。あなたの選択を出すものであれば、全力で立ち向かうことです。説得が必要なら、きちんと事前準備をしゃべって説得に取り組みましょう。目の前にたくさんのチャンスがあるのですから、ここで正しい選択をして、正しい道に進んでください。チャンスを出すのこそもあなた次第です。悩ましくて苦しい時間を過ごすことになるかもしれません。なかなかスムーズに短い時間や労力を必要としますが、多くのチャンスに関わる場面ですから、それだけの価値があります。逃げまくれもせず、正々堂々と立ち向かいましょう。あなたの選択が今後の人生に大きな影響を与えます。きちんとチャンスを出せば正しい未来になっているのです。人生の興味だったらチャンスの塊としてきちんと言います。人生の興味だった時の30の言葉、その次に、経済力という言葉を使うと印象が良くなる。お金持ちになりたいという言葉は悪いことではありません。できるだけお金をたくさん持ちたいと思うのは当然の気持ちです。事実、お金があることは様々なことが実現可能になります。心配していることができることが増えます。お金に対して前向きなイメージがあるとお金を稼ぐ力が強くなります。もっとお金が欲しいと思うからこそたくさん仕事をするぞという動機も増えます。お金をたくさん持ちたいと思うのは真っ当な考え方です。しかし、お金持ちになりたいという素直な表現に抵抗を感じている人が多いのも確かです。そういうような表現について口にするのは抵抗があることでしょう。お金のことしか頭にないことを誤解されることもあります。良い表現があります。お金持ちになりたいではなく経済力を見せたいという表現です。経済力という言葉はお金だけでなく価値の印象が増えます。つまり、子供のために教育費を稼ぎたい、仕事のできる人になりたい、大 な人に素敵なプレゼントを贈りたい。たくさん本を読んだり、旅行をしたりして人間を磨きたい。根本的な意味としては、どちらもお金を稼ぐ力をつけたいという意味ですが、上限の考え方で印象が納得があります。お金持ちになりたい、より交渉で誠実な印象があります。上限の考え方ですから、今すぐできるはずです。お金を前向きに肯定して稼ごうとする力をつけるのです。お金持ちになりたい、より経済力を身につけたいという上限を使う。人生の人に立った時の30の言葉、その13、誰もこれも欲しがってはいけない。誰もこれも欲しがってはいけません。誰もこれも欲しがるのは、我慢しない人のすることです。欲のままに欲しがると終わりがありません。物をたくさん持とうとすると、あなたの部屋は物でいっぱいになります。人が持てる量が足りになります。あなたの体は一つだけ。あなたの時間は24時間だけ。部屋の乾燥をしても数や広さに足りになります。物を持てば持つほど、人数対象が増え、フットワークが悪くなります。安いから欲しいという理由はあるんです。安物を買うと品質が悪くつ、買い替えていけなくなり、かえって力金額が大きくなるでしょう。誰もこれも欲しいと、欲を持った人生は部屋を買うためにせいぜいと難しくなります。多くを大事にしようとすると、収集が分散され、結局どれも大事にできなくなるのです。誰もこれも欲しがないことです。本当に欲しいものだけ手に入れましょう。自分の欲を抑える力を持つことで、いろんな失敗を抑えられます。買っても後悔しないだろうか。自分に何度も問いかけて欲しい気持ちが収まらないことで買うようにします。よく考えた上で買えば、買い物の失敗により商品も大事に扱うようになります。最小限の荷物ですに、フットワークも改善されるのです。誰もこれも欲しがらず、本当に欲しいものだけ手に入れる。人生の人に立った時の30の言葉、その14、残り時間で考える習慣を持つ。計画を立てるときは、今の時間の起点にして考えるように、残り時間で考える方が上手くいきます。残り時間で考える方が具体的になるからです。残り90日という日数にして考える方が計画を立てて考えやすくなります。試験に上がっていれば、残り時間の考え、延長しなければならないことを整理することが上手くいきます。残り時間のアゲンは一生懸命になりますよね。その心理と同じです。あとこれだけしかない。と思えると、適度な緊張感が生まれます。ぐっと気合が入ってモチベーションもアップします。失敗する人は常に今の時間から計画を立てて失敗します。今の時間の起点にして考えると、時間がたくさんのような錯覚を起こすのです。時間がたくさんのように思えると、見積もりが上がります。まだ時間がしと思ってしまうのは、今を起点にしていれば当然のことです。計画通りになって失敗するというパターンです。だからこそ、緊張感のある残り時間で考える方が真剣になるのです。残り時間で計画を立てる。人生の人に立った時の30の言葉、その15、人が正しいというやり方と自分自分のことで判断や選択に迷うことがない、人に意見を求めました。そんな時、自分の意見と相手の意見が一致しないことがあります。人が正しいというやり方と自分が正しいと思うやり方の2つがあるとします。意見が一致すれば迷うことはありませんが、そうでないこともあります。人は A のやり方が正しいと言うと、自分は B のやり方が正しいと思う。お互いの意見が相反しているとどちらを選ぶか、どちらを優先するか迷うことがあるのではないでしょうか。さて、あなたはどうしますか。自分のことの問題であれば、実はシンプルです。自分が正しいと思うやり方を優先してください。自分が正しいと思うやり方は結果に関わらず、必ず成長につながるからです。人が正しいというやり方を信じて採用したとします。うまくいったときはいいのですが、うまくいかなかったときは大変です。あの人のせいだ、と腹を立て責任転嫁をすることになるでしょう。あの人のことを信じる気ではなかった、と後悔するでしょう。騙されたような感覚を覚え、何や憎しみの感情が湧いてくるかもしれません。人が正しいというやり方でうまくいかなかったら、責任転嫁をしたり、苦の感情が湧いてきて成長の機会を失うのです。そもそも人の意見が正しいとも限りません。年上の意見なら正しいとは限りません。人それぞれであり、個性も適正も異なります。100人では100通りの個性があります。だからこそ、自分が正しいと思うやり方が大事です。自分が正しいと思ったやり方には責任などもあります。うまくいかなかったときも、自己責任のため、障害なり憎んだりすることはありません。自分に責任がある、自分が決めたことなら仕方ないと納得できるので、心の整理がスムーズなり素直に完成できます。きちんと完成できるから成長もできます。人の意見に耳を傾けることは大切ですが、あくまで参考です。流されたり強制されたりすることはありません。最終的には自分が正しいと思うやり方を優先するのが正解です。自分が正しいと思ったやり方であれば、うまくいってもいかなくても成長につながってプラスとなるのです。お互いの意見が相反したときは、自分が正しいと思うやり方を優先する。人生の人に立ったときの30の言葉、その16、直線コースの中では単調で眠くなる。人生は直線コースが面白い。多くの人が直線コースの人生を目指しています。良い大学に進学して、一流企業に就職して、運命の人と結婚する。幸せな家庭を持ち、答えられるまで自分の家を持つ。お金のためもなく、コースから脱線することもなく、どんどん上司の人生であってほしい。確かに、まっすぐの道は気持ちがいいでしょう。効率な路線ではなく、思い切りスピードを出して疾走感の楽しみにしないません。まっすぐの道なので安全運転ができるでしょう。しかし、直線コースが楽しい人生につながるとはありません。むしろ直線コースほどつまらない人生はありません。直線コースの人生は直線の道を走るようなものです。直線の道を永遠と走り続けることを想像してみてください。ついつい前に進めますが、淡々と風景が過ぎるだけになって単調でしょう。反動力を求める変化や刺激が欲しく、面白みが少なくなるでしょう。ひたすら直線の道が続けると、単調でだんだん眠くなってくるはずです。うとしていることを想像になるのです。直線コースだけが正解ではありません。効率や、スピードだけが全てではありません。人生は直線コースが面白いのです。効率が悪くてよし、崩れスピードが遅くてもいいのです。スピードが遅いからここに余裕が生まれ、周りの景色をじっくり眺めることができます。留年も渋滞も悪いことではありません。遠回りを楽しんでいると思えばいいことです。自然も離婚も悪いことではありません。新しい人生の中でと思えばいいことです。転職や退職も多いに結構です。人生の方向転換と思えばいいことです。人生を生きたいときに行きたいなら直線コースより直線コースを選ぶのが正解です。どんどん上司の人生よりつまずかに学んだり、立ち止まったり、人生の方が豊かです。そこには転換と刺激に富んだ世界が広がっています。周りの道を生きていたら面白いのです。直線コースの人生より直線コースの人生を求める。人生の人に立ったときの30の言葉、その17、声を褒められていない人はいない。いい声の人であったら声を褒めましょう。だけにや成果と褒めることこういうことなんてから相手にやられるからと悩む必要もありません。こういうことやっていない人はいません。こういうことやると誰でも嬉しく感じるものです。ストレートな褒め言葉でいいのです。いい声をしていますね。素敵な声ですね。綺麗な声ですね。個性的な声なら特徴に応じた褒め方がおすすめです。難しく考えず感じたままの言葉で褒めればいいのです。もちろんポジティブな表現であることがお約束です。渋い声ですね。優しい声ですね。可愛い声ですね。反応ある声ですね。いやされる声ですね。あなたが褒めることで相手は自分の声に自信がつくでしょう。もっと声を出したくなってコミュニケーションが大好きになっていくでしょう。珍しい褒め言葉であなたのこともより深く印象に残るはずです。ちょっとでもいい声だと思ったら当然です。声も褒めるポイントの一つです。いい声の人であったらきちんと声を褒める。人生の人になった時の30の言葉、その18、印象や雰囲気での雰囲気を判断してはいけない。私の声は見ていません。私はこれが見ていると思いますと勇者がいます。じっくり話を聞いてみると自然な目に気づきました。まだ一度も経験したことがないのです。これはおかしいです。無知の印象や雰囲気で判断していることがあります。それは想像でしかありません。人生の大事な選択の印象や雰囲気で決めてしまうとこんなはずがなかったとなるのです。あとから不安可能性が高くなるのです。無知の未経験の状態で判断してはいけません。仕事でもスポーツでも何でも無知の判断は実際に思って経験してみるのがベストです。時間とお金、労力が高くとしても実際に経験してみた方がいい。見ているように思えても意外と違和感が多くて見ていないことが判明することがあります。見ていないように思えても意外と相性が良くてスムーズにできることもあるでしょう。意外な自分の適性を発見できる可能性も多いにあります。もちろん彼女で終わることもありますが、それはそれでいいのです。想像が新しい自分の選択に自信が持てるようになります。様々な経験をすることは自分の無知を知りたいと思います。不評価とは実際に試してみるのが天命であるように無知の判断も実際に経験してみることが天命です。実際に経験してみることで快適な状態で良い正確に自分の無知を判断できるのです。無知は印象や雰囲気で判断するのではなく、実際に経験した上で判断する。人生の人になった時の30の言葉、その19、人生の人になった時彼にぶつかったと勘違いしないこと。人生の人になった時彼にぶつかったと考える人がいます。これはよくある勘違いです。自分で作り出した映像ではないのにと思い込んでいます。人生の言葉は目の前にたくさんの選択肢があるため、目を迷い込んだような感覚を覚えます。選択肢が多いとそれだけ考えることも多くない。選択肢が多くて悩ましい時は圧倒されるのが錯覚に陥ります。どの道に進めないと分からず選ぶことに強いストレスを感じることがなくなりません。その絆を壁のように感じ、選択を断念する状況があるのです。これを信じられて、ジャムの法則と言います。選択肢が多すぎると選ぶことに強いストレスを覚え、かえって選びにくくなるというものです。買い物に行くと欲しいものがたくさんありすぎて、結局何も買わずに帰ったことがある人も多いはずですが、それと同じです。選択肢がたくさんあって考えることがたくさんあると、じっくり考えることを放棄してしまいます。進める道も進めなくなり、自分の可能性を制限することになります。数多くの選択肢はどれも可能性の塊です。彼が小さくなっていると勘違いすることが残念なことはありません。彼だと思って、彼が未来を切り開けなくなります。彼に感じたら、毎日目を覚ますことです。彼だと思うなら、彼が寄せ積もりで踏み込んでください。ぶつかる。と思った瞬間、ずっと続けられます。彼の正体は幻想です。彼に入れていただけであり、本当は存在していないのです。 人生の境に立った時、壁にぶつかったと感じない。人生の境に立った時の30の言葉、その20、極論すれば人の話は全て自分に関係する話になる。なぜ人の話を興味を持って聞けないのか。それは自分に関係ない話だと思っているからです。自分に関係している話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は相手が自分の言葉に正直に話していて、退屈に感じることがあるでしょう。例えば、あなたが野球に興味がない人であれば、将来野球の話を聞かされても退屈に感じるはずです。そんなことは生き方を変えています。野球の面白さを勉強させていただくという姿勢になれば、自己成長につながるので自然と興味が湧いてくるはずです。子育てや介護の業話があるとします。自分に関係の話だとしても、いつか自分の経験する時期がやってくるかもしれないと思えばいいのです。自分に関係する話になって興味を持って聞けるようになります。自分に関係ない話は一つもありません。人の話はどんな内容であっても進めれば必ず自分に関係することが見つかります。自分に関係ない話に感じるのはまだ関係ないに立っていないです。いろいろな角度から観察すれば自分に関係することが見つかります。自分に関係していることが見つかれば誰どんな話でも興味を持って楽しく面白く聞けるようになります。すべての話になることという前提ができるのです。少しでも一つでもいいので自分に関係していることを見つけてください。すべての話が貴重な話に思えてありがたく感じるようになるのです。どんな話も自分に関係している点を見つけて興味を作ります。人生の境に立った時の30の言葉、その21、スーパースターが自分と同じ年齢の時に何をしていたのか知っても動揺しない。世の中にはスーパースターと言われる人物がいます。各界にはスーパースターと言われる人物がいるでしょう。各のスーパースターもいれば現在活躍中のスーパースターもいます。現役のスーパースターであればいつも大活躍していて世間の言い訳に違いありません。私と同じ年齢の時は何をしていたのだろう。私の年齢の時はすでにこんなことをしていたのか。私と同じ年齢の時はもうこんな業を達成していたのか。スーパースターは相手笑いとした動画を表していて毎日活躍しています。一般的、経験的な人より一回り前を進んでいます。成長スピードの結果を出すのも教育で同じ年齢の人より聞いているものです。やることなすことが心境でどんどん記憶を塗り替えています。スーパースターの人生を知ると刺激を奪うほど反面つい自分と比べてしまう。焦ったり落ち込んだりことがあるのではないでしょうか。しかし、スーパースターが自分と同じ年齢の時にしていたことを聞いて動揺することはありません。成功者と比べたことでしかありません。スーパースターは社会の存在からです。社会と社会は見てきたもの。普通と社会を並べて比較してもしかありません。もともと全ては遺伝子があって先天的な才能があります。早くからやることが見つかっています。運力能力が発揮できることには環境が揃っています。たまたま生まれた時代が良かったということもあります。本人の努力もありますが、それだけの努力ができる環境に恵まれていたこともあります。普通の人が社会の存在と比べたことでしかありません。社会と社会が見てきたものであり、同じ社会と比べるのは無理があります。自分には自分のペースがあります。自分のペースを無視したことで比べるのは時間の問題です。ミスが増えたり、途中で息切れしたり、余計なストレスに悩まされたりなど、うまくいかないことが増えます。無理をすると体調を崩して悩まされる日に直面するでしょう。むやみに自分とスーパースターと比べると自信喪失につながるのは当然のことです。自分も頑張ろうと、パワーをもらって励みにするのはいいのですが、動揺することはありません。人それぞれの精神。大切なことは人それぞれの精神です。自分の適性を見極め、武装を大切にしていることです。スーパースターをもらったり、パワーをもらったりするのはいいのですが、だからといって自分と比較するのは NG です。人それぞれ、人のことは気にしない。自分は自分の道を進むと考えてください。焦らない、悩まない、落ち込まない。誰かと比べて落ち込むのではありません。自分に集中して武装できることです。人それぞれの人の人生を歩むことが大切です。スーパースターと自分を比較しない。人それぞれの精神を大切にする。自分に集中して武装できる。人生の境に立った時の30の言葉、その20に、やっぱりやめますと言えるのも勇気。よく読みないですよ。お店で服を選んでいると店員から声をかけられ服の愛称を褒められました。お世辞や今言うと笑っていてもやはり嬉しい仕事に違いありません。ところが途中で気が変わって彼女をやめたくなりました。予算の場だったり、思ったより取り合ったり、節約習慣の思い出したりなど事情は様々。こうした時、やっぱりやめますの仕事が言いにくくて困ったことはありませんか。せっかく店員と気持ちを変えられたり、愛称を褒められたり、丁寧な接客をしてもらったりしました。丁寧な接客をしてもらえるままのことを断ることに抵抗がないと難しくなる。やっぱりやめますと言いにくい雰囲気ができるのです。しかし、ここが正念です。言いにくいでしょうが、きちんと言いましょう。腰が低くなったところで切ることはないでしょう。余計な出張心苦しくて言いにくいところではありますが、言えるかどうかの大切な話です。勇気を試すなと考えてください。接客のような勝利を見させてくださいと言いましょう。ゆっくり見させてもらえるのです。気が変わったときは勇気を持ってやっぱりやめますと言う。人生の境に立ったときの30の言葉、その13、運動不足の時間があるだけでも幸い。私は運動不足です。お座りが多くて運動をしていない。ずっと体を動かしていないので何とかしないといけない。自分の運動不足に慣れてしまいます。確かに運動不足は良くないことですが、一つだけ幸いなことがあります。時間があるということです。運動不足の時間があるだけでも幸いです。世の中は運動不足にも関わらず時間のない人がいます。何とも思っていなくて普通で当たり前だと思っている人がつながりません。健康診断で異常なくなるでも無視します。医者から指導を受けても気になります。時間がなければ改善に取り組むことはありません。体の目立った悪くなって生活に支障を来すようになってからようやく思い越しはあります。その他運動不足に無駄な人がいないと少なくないのです。運動不足という時間があるだけでも幸いです。何とかしなければいけないと思うだけでは改善になりませんが、何とかしなければいけないと思うだけでもポジティブです。運動不足解消の第一ステップはクリアできています。運動不足の時間があるあとは思い越しはあるだけです。運動不足解消のコツは習慣。運動不足の解消にはどうすればいいのでしょうか。スポーツジムによって本格的に取り組むのもいいですが、もっと気軽な取り組みからでいいのです。運動不足解消のコツは習慣です。運動を特別なことと考えず生活の一部にしてください。運動を生活の一部にすれば自然と習慣になります。初段習慣になれば、あとは勝手に体の動かしで自然と運動量も増えます。1日1回は階段を使うようにする。1区間の通りやエレベーターではなく階段を使う。わざと遠くのトイレを使うようにする。コンビニに行くことはちょっと遠回りをする。車の移動は車や自転車は使わず遠くにする。帰宅の際、一人一人で降りて歩いて帰る。生活の中に運動の機会を取り込むのは普通に日常生活を送られる運動量も増えます。運動不足を自覚しているだけでも全身であることに気づく。人生の境に立った時の30の言葉、その14、ポジション等であっても身を固めている価値はある。ポジションとは自分の立場を利用して自分が優位になる発言のことを言います。もともと投資業界で使われていた言葉ですが、現在では新しい業界で使われています。テレビや雑誌は専門家たちが自分たちの立場を利用してポジション等を取り締めています。作家な本を読むのはいいことですというのも書籍の売り上げのためのポジション等と言えるでしょう。世の中にはポジション等とは悪いやつ、著者のを示してしまいます。すぐ取り置いてポジション等の内容を無視したり、遮断したりです。中身を見せることなく、すぐ否定する人もいます。ポジション等が行うのがない。なんだポジション等があったのか、聞いてしました。ポジション等が大げさな話まで情報が流れている。もちろんポジション等が発言者にとって優位な状況になる発言なのでしょう。誇張や課題を見つかりやすい傾向があポジション等を変えることはその人の専門家です。自分の業界を意識していて専門家だからこそ知っている人の情報もあるでしょう。詐欺師でもないかに騙そうとしているわけではなく、自分が知っている真実を語っているだけです。そのため人の話や裏話が聞けたり、意外な情報ややらかししないだけに通過の性があります。大切なことはこれはポジション等と頭に入れた上で話を聞くことです。ポジション等であることを分かった前提で話を聞けば誤解や過信がないことはありません。この人はポジション等としていない。誇張や課題を含まれているかもしれないけど、貴重な情報だから以上聞いておこう。相手の話にならせず慎重に情報を確認することができ、話にならせることはありません。自分の業界を持ちながら冷静な焦点に身を固めることができます。あらかじめ注意を払っておけばポジション等の良質な情報となります。ポジション等であっても身を固める価値はあるのです。ポジション等であっても反射的に否定しない。人生の境に立った時の30の言葉、その15、人生の境は高速道路の向きを同じ、道を間違えても周りに女性がいる。高速道路の運転中、うっかり運転を間違えることがありませんか。しまった、間違えた、と思ったときは時すでに落とし、高速道路の逆走は厳禁です。一旦運転を進み始めたらは途中で曲がりわけにはいかず完全に通り抜けるしかありません。ぼんやりしているときはもちろんですが、注意していても初めて通るところでは間違えることがあるのです。しかし間違えたからといってどうにもならないわけではありません。大通りに感じますがそんなことはありません。事故を起こしたわけでもなければ交通違反を起こしたわけでもありません。一旦道に入れたらぐっと周りに女性がいるです。ちょっと余分な距離を走ることになりますが、普通周りに女性は普通に解決できます。事件とは違って間違っても直後にすぐやり直しができます。しかも何度でもやり直せます。それだけのことです。違反切符を買える心配もなし、間違えた瞬間は大変だと焦りますが、よくよく冷静に考えると大変なことでも何でもないのです。人生のこともこれと同じです。信号を決めて進み始めたらしまった、間違えたと気づくことがあるでしょう。人 生は初めての道だからです。初めての道はあくまで当然です。間違いないよう慎重になっていても間違いないことはありません。ぼんやりしていることはもちろんですが、注意して道を選んでも間違いることはありません。進む道を間違えたとき、目の前が真っ暗になるかもしれませんが、心配は及びません。高速道路のように毎日をすればいいだけです。学校の事件とは違って間違ってもやり直しの機会があります。致命傷を負わなければ、法に触れて捕まるわけでもありません。自分の道を選んでもらえば、個人的なスクラッチでもありません。一旦足を止めて、ぐっと向きを変えて、再び進路を変更すれば普通に解決できます。ただ、それだけのことです。自分の道を大げさに考えないことです。大げさに感じるだけですが、ちょっとした誤解解釈にすぎません。間違えたら、毎日をすればいいだけで、やり直せばいいねと思えばいいだけです。しかも、何度でもやり直せます。お金や手間暇がかかりますが、よくということはなく、普通にやり直せるのです。人生のことで道を間違えたときは、毎日をして解決する。人生のことになったときの30のことだ。その重力。自分の同僚のことがあれば、人の勉強よりも、施設で育った。貧乏な家に生まれた。親が離婚していて、人に育てられた。生まれつき、障害があって、いじめられることが多かった。家庭の事情で学んだ高等教育を受けられなかった。自分の同僚のことがあれば、ぜひ、してほしいことがあります。偉人の勉強を読んでください。学生で学校にいるなら、図書館に行きましょう。偉人の勉強を持っていないなら、書店に行くなら、山ほどたくさんあります。たくさんの文字を読むことに抵抗があれば、何でもおすすめです。できれば、一冊ではなく、数冊読んでみてください。いろんな偉人の勉強を読んでいると、ある共通点に気づくでしょう。偉人の多くは、目の前の子供時代を送っていることが特徴的です。個人で育ったり、両親にされていたり、ご親切だったり、思い障害に苦しめられていたり、異常にあったりです。同僚、東国、戦争など、厳しい余裕を経験している偉人も少なくありません。今からず、偉人は早くなってきて、大きな業を達成しています。民間は今までしかったため、学校教育をほとんど受けていません。今からず、努力を重ねていないのに、ついにはアメリカ統領になりました。ヘンリーは毎月、目に見えず、耳もほとんど聞こえず、話すこともできませんでした。今からず、名門大学に合格して、社会福祉業として活躍して、身体障害者の福祉業に入学しました。エジソンも同じ過去の人も、小学生を中退して、まともな高等教育を受けていません。今からず、大変な業なしで、社会の発展に大きく貢献しています。令和では、気がありません。近年では、ここ、彼らがスティーブ・ジョブズの厳しい教育で育ったことが有名です。ここ、彼らは個人で育ち、スティーブ・ジョブズは生徒を通、両親にされています。今からず、医療によって、歴史に残したのはご存知の通りです。異人の多くは、厳しい教育から流行っているのが特徴的です。なんて、すごいのだろう。こんな人の状態にも関わらず、努力で流行ってきたのか。と、思わずには、いません。厳しい教育も関わらず、必死の努力で自分の道を切り開いています。チャンスがあったら、周りの助けがあったらと思うかもしれませんが、そうではありません。どれだけ周りの助けがあっても、本人が努力しなければゼロです。異人の勉強よりは、自分の生まれた教育は大したことがないことに気づかれるでしょう。電気からパワーをもらって、こうしてはいらない。私は頑張ろう。と思うようになります。どれだけ厳しい教育であっても、本人に必死の努力があれば、流行っていくことが可能です。自分の同僚のことがあれば、異人の勉強を勉強しましょう。異人の勉強を終わった時、あなたのことは上向きになっているのです。自分の同僚のことがあれば、異人の勉強を人生の状況になったときの30のことだ。その理由なら、今からの対応しても仕方がっている人もいる。今からの対応ということがあります。非常に知らない対応に外に取り付けたりをしらず、狭い範囲の知識に加わることを言います。世間では今からの対応を避難する風潮があり、外に出ていくことを推奨することが聞かれます。狭い場所で満足するな。外に飛び出そう。いろんなところに旅行しよう。外には広い世界が広がっている。いろんなものを見て、天使や世界観を広めよう。今からの対応ということは、目安の内容として使われることが多く、先進者の代名詞になっています。しかし、ここに落ちがあります。誰でも広い世界に飛び出ていくのは言われてはありません。人によっては事情は様々です。その世界に興味がなくて、現状満足している人もいるでしょう。狭い世界の方が、つまり出てしまいも多く、居心地ない人もいるでしょう。冒険者がない、その世界に興味がない、狭くてもいいから、ここで過ごしたいという人もいるでしょう。広い世界に出ていくと、迷子になったり、誘惑に振り回されたり、する可能性もあります。あえて、広い世界を知りたくないというのもいるかもしれません。うまいことを愛していて、地元で一生を過ごしたい人もいるでしょう。親や家族を大切にしたいが、実家から離れたくない人もいるはずです。今の場所、今の環境を満足している人は少なくありません。そんな人は今の対応しているのもありです。はっきり、自分の生き方が定まっているのは良いことです。今の対応イコール悪いことと考えるのは固定観念です。あくまで広い世界を知らないだけについても分かってもありません。世の中には今の対応という生き方が定まっている人もいます。映画、船の上の元素の進行19、アンドレットは外に出ることなく戦場での一生をやりました。知らない方が幸せということもあります。うまいことで一生を探すことも美しい生き方です。外野から外野を言うと、まず自分の希望を尊重することです。前向きな状況や後ろ向きな状況で一番重要なのは自分が納得していることです。自分が納得しているなら、その生き方を探すのが一番。納得しているなら、今の対応しているのも素晴らしい人生です。自分が納得しているなら、今の対応も一つの生き方を認める。人生の状況になったときの30のことだ。その18、オーディションに行かなくても落ち込む必要はない。制作最後の求めるイメージにやっていなかっただけのこと。オーディションで採用通知を受けたとき、共同証明書があります。また、ダメだった。両親は悪いせいだろうか。演技力が低いせいだろうか。情けないことだ。落ち込むだけではなく、自分を責めて、自己嫌悪や自己否定をする人がいます。自分が情けない。自分は何が人間なのかもしれない。そもそも役者に向いていないのではないか。自分より若い人や彼らは最初に向かっていると、ますます複雑な気持ちになるでしょう。ここに誤解があります。オーディションに行かなくても落ち込む必要はありません。自分を責めたり、採用を制したりする必要もありません。オーディションに行かなかったのはシンプルな理由です。制作最後の求めるイメージにやっていなかった。これだけのです。両親や演技力よりまずイメージ。オーディションは制作最後によって求められているイメージがあります。主役や脇役でも、敵役やライバル役でもイメージがあります。年配者を主人公とした物語であればそういうイメージの人が求められるでしょう。脇役が世間知らずの青年であればそういうイメージの人が求められるでしょう。舞台によって役のイメージは明確に決まっています。自分にとってはイメージにやっていると思っていても、制作最後の罠が違うと判断すればいけません。容姿や演技力よりまずイメージです。どれだけ容姿が整っていようと、どれだけ演技が上がろうと、制作最後の求めるイメージにやっていなければ不採用です。こうした事情を理解すれば、オーディションに行かなくても落ち込む必要はないとあるはずです。制作最後のイメージにやっていなかったなど、仕方ないとシンプルに理解すれば OK。気を取り直して別のオーディションを受けましょう。自分に合ったイメージがどこかにきっとあります。いつか必ず自分に合ったオーディションが巡ってきます。あなたのイメージに合ったオーディションであれば、すぐに合格するのです。オーディションに行かなかったときは、人生の状況になったときの30のことだ。その19、自分で選んだ道は幸せになれない。どんな道を選ぶかは重要ではありません。重要なのは誰が選んだかです。他人に選んでもらった道は残念ですが、全て要注意です。親が選んだ道から安心とは限りません。専門家が選んだ道でも間違っていることはあります。たとえ尊敬する人の意見でも、どう言わなければいけないときがあります。正しいかもしれないか、自分が納得しているかどうかです。他人に選んでもらった道は自分が納得していることは限らないため、後悔する可能性があります。誰かに命令された職業は自分がやりたい仕事は限りません。誰かに頼るように指示された学校も自分がしたい勉強ができることは限りません。たとえ尊敬する人に選んでもらった道でも、あなたが納得できなければ間違いです。自分が納得した道を歩むためには自分が選ぶしかありません。自分が進む道は自分しかありません。険しい道でも自分が選んだ道は苦労に耐えられます。自分が選んだ道はたとえ間違えてもいい勉強ができたと、プラスに考えることができます。たとえ厳しい困難があっても、別に今期集中力が自然と思います。時間がかかりますが、乗り越えられるでしょう。周りの意見はどれだけ聞いても分かりませんが、あくまで参考です。最後に決めるのは自分です。特に人生を左右する選択であること、自分で決めることが必須です。幸せになりたければ自分で道を選ぶことです。自分で選んだ道は幸せになれないのです。人の意見を聞いても最後は自分で決める。人生の状況になったときの30のことだ。その30、親が許してくれなくてもできる。親が許してくれないからできませんと、投げてしまいます。親が許してくれないので結婚できません。親が許してくれないので海外留学できません。親が許してくれないので好きなことができません。いいものに限り仕方ないように思うかもしれません。親が許してくれなければ諦めるしかないと考える人もいるでしょう。確かに親の意見を無視するわけにはいきません。子供にとって親は絶対的な存在です。生まれてからずっと大事に育ててもらったものがあります。親がたくさんの愛情を注がれ、たくさんの恩恵を受けてきたおかげで今の自分が存在しています。親は世界で唯一無二の存在であり、かけがえのない存在であるのは間違いありません。だからといっていつまでも親のようにならないことです。親が許してくれないからできないことは誤解です。できないのはできないと思い込んでいるだけのこと。親が許してくれなくてもできます。その気になればできるのです。自分で選んだ道こそ幸せにするんじ。政治の問題から立派なことです。人に対して自分の人、人生を歩みます。いつまでも親の嫌になってはいけません。人生の主役は自分です。親が許してくれないからといって道を諦めるのは非常に惜しいことです。親が許してくれないからできないと思っているなら目を覚ましてください。本当に叶えたいことであれば、一生しかない人生で悔いを残さないために大事にすべきです。たとえ親が許してくれても周囲から反対されてもです。親が許してくれないという理由で道を諦めたらずっと心の中になります。一生後悔をすることもありません。親が許してくれないイコールできない諦めるという思想になっているなら改めることです。親が許してくれなくてもその気になればできることに気づいてください。親が許してくれなくても結婚できます。親が許してくれなくても海外留学ができます。親が許してくれなくても好きなことができます。時間をかけて真摯に説得してみてください。頑固な親であっても本気で説得すれば頷いてくれる可能性があります。どうしても理解がないなら封じることも選択肢です。自分でお金を運転できるなら親の反対があっても封じる覚悟を持ってください。 今の君ならかもしれませんが、過去ではありません。親子関係が一緒したり、親友の間であったり、その可能性はありますが、その過去があるなら、道は開けています。一度しかない人生、人生を失えば、自分と同様に食べて、自分自身を繰り返し、後悔しない道を選びましょう。本気で叶えたいことであれば、親を切ることも選択肢です。自分で選んだ道しか幸せになりません。自分で選んだ道こそ幸せにつながる道なのです。親が許してくれなくても、その気になればできることに気づく。人生の基本に立ったことの30の言葉。まとめ。その1。自分の生き方は自分で決める。その2。人生の基本では自分がどうしたいのかと考える。その3。人生の基本では後悔しない道を選ぶという基準で判断する。その4。子供の頃の作文を読んでみる。その5。きちんと定期的に休んで、健康管理だけでなく、休むことに慣れておく。その6。短期的な視点ではなく、中長期的な視点に立って考える。その7。頑張らなくても人に負けていることを思い出して仕事に出す。その8。周りの期間に惑わさず、人は人、自分は自分という考え方を大切にする。その9。人生の基本に立ったことは悔いのないよう全力を尽くす。その10。忙しくても時間を割いてすることに気づく。その11。人生の基本に立ったらチャンスの塊にとしてきちんと生かす。その12。お金持ちになりたい、より経済力を身につけたいという表現を使う。その13。あるお金を欲しがらず本当に欲しいものまで手に入れる。その14。残り時間で計画を立てる。その15。お金の意見が相談したときは自分の正しい思いやり方を優先する。その16。直線コースの人生より曲線コースの人生を求める。その17。いい声の人に出会ったらきちんと声を褒める。その18。むつくむきは印象や雰囲気で判断するのではなく、実際に経験した上で判断する。その19。人生の基本に立ったとき、軽いぶつかったと勘違いしない。その20。どんな話も自分に関係している点を見つけて興味を作り出す。その21。スーパースターと自分を比較しない。人それぞれの精神を大切にする。自分に集中して無双をできる。その12。気が変わったときは勇気を持ってやっぱりやめますという。その13。運動不足を自覚しているだけでも全身であることに気づく。その14。ポジショントークであっても反射的に否定しない。その15。人生の基本に間違えたときは毎日を解決する。その16。自分の道理を学ぶことがあれば偉人の伝統を読む。その17。自分が納得しているなら今の彼も一つの生き方を求める。その18。オーディションに受からなかったときは制作サイドを求めているイメージにやっていなかったので理解する。その19。人の意見を聞いても最後は自分で決める。その30。親が許してくれなくてもその気になればできることに気づく。